皆さんこんにちは。今週も FM 大白のスタジオからお届けしております。それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。
こんにちは。本日はですね、アジア人仕組み研究所所長の新井真紀がインタビュアーとして参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はですね、7月に新井社長が新しいビジネス書を出版されるということなんですけれども、新しい書籍のタイトルはどんなものになったんでしょうか。
はい、タイトルなんですけども、儲けの極意はすべて質屋に詰まっているというものです。
ほう、儲けの極意はすべて質屋に詰まっている。
そうなんです、詰まっちゃってる
また今回もね、斬新なタイトルになってますけれども、
まあそうですね、はい、もう本当にね、最後の最後までタイトルが確定しなくて、
はい、
まあ、でも質屋をこう題材に扱おうというのは決まってたんですけども、
はい、
まあ、これはあの今回換気出版というところから発売するんですが、そちらの編集者さんが、はい、考えてくださいました。
今回は質屋さんについての書籍になるんですか。
ですね、質屋という、まあ、題材というか、そういうご商売を使って、
はい、
いわゆるそのビジネス数字っていうものを、そうです、はい、扱おうっていうのが、はい、この本の趣旨ですね。
なるほど。じゃあ、 あのどういった内容の書籍になるのか、あの少しご説明いただいてもよろしいですか。
はい、これはですね、もともと私があの東京のビジネススクールで、いわゆるその会計ってやつですよね、はい、まあ、財務会計とかいろいろ管理会計とか、あの会社で働いてらっしゃる方だったら全くこう関わったことがないっていう方ももしかしたら少ないのかもしれないんですけれども、
はい、
そういうものをまあ教えてたんですよね、
うんうん、
はい、受講者さんに、
はい、
で、まあ、私あの会計士とか税理士ではないんで、あの経理部門とか財務部門のいわゆる専門職、そっちの方の専門職の方に教えてたわけではなくて、はい、このまあ言ってみれば数字がものすごい苦手、
うん、
はい、あんまりそういうのを扱うのが嫌いとかいう、
はい、
いわゆる一般のビジネスパーソンに、
はい、
あのなるべくこう簡単に、
うん、
はい、あのそういうあの会計を、まあ、教えるっていうのが私の役目 で、
はい、
でそもそも私自身心がそういう数字っていうのがすごい苦手なんですよ。
そうだったんですね。
そうなんですよ。あの中学生ぐらいの時にもうあの応用問題っていうのは全く解く気もなくて
、
はい、計算問題だけ必死で解いて、はい、50点中40点取って、はい、なんとかこうしのいでたとか、それぐらいなんですよ。
なるほど。
そうそう、だから、まあ、まあそういう立場の、まあ、人間がまさかあのビジネス数字をね、あの受講者さんに教えることになるとは思ってなかったんですけども、
はい、
まあ、あのやむを得ない事情がありまして、で勉強し始めました、はい、でそこでねちょっと分かったことがあったんですけども、
はい、
あのなんでいわゆるその会計士さんとか税理士さん、あの全ての方がっていうわけじゃないんですけども、そういう方にそのいわゆる数字の話を教わって、あのよく分からない方がいらっしゃるのかっていうと、実はね、その一般の例えば経営者さんとかいわゆる管理職があの知りたいビジネス数字っていうのは、その会計士さんのご専門とか税理士さんのご専門とはちょっと違うんですよね。
そうなんですね。
どういうことかっていうと、うん、
はい、
その会計士さんの本来的な業務っていわゆる決算書っていうのをあのきちんと方針にのっとって作ることなんです、
はい、
ね、きちんと作るっていうのがミソなんですけども、
うん、
で税理士さんはほら税金を確定して納めなきゃいけないわけですよね、いろんな国とか、ね、地方自治体に、はい、でただね、一般のビジネスパーソンって、あとは例えば経営者とかって別に決算書を作るプロセスみたいなものを、うん、こう正確に知ってる必要も全然なくて、
はい
はい、あと税理士さんみたいにあの税金を確定するプロセスっていうのをきちんと知ってる必要もないんですよ。そもそもね、経営者さんね、税金の話するのあんまり好きじゃないですそうでしょう。そうそう、でじゃあその一般のビジネスマンとか起業家とか、あとは経営者が知りたいのって、うちの会社の例えば儲けの仕組みってどうなってんのとか、
うん、
うん、どれくらいの売上規模まであの会社を引っ張っていけばあの儲けが出るのかとか、
はい、
そうそう、でどういう商品の組み合わせにすれば 儲かる、どこで損をしてどこで得を取ればいいのかとか、だからそういうことなんですよね。だから抜本的にそのビジネスの収益を改善したい時にはどこに手をつけたらいいかとか、そうそう、不況期にはどうしたらいいか、公共の時はどうしたらいいかとか、そういうのが知りたいわけですよ。
なるほど、
うん、
じゃあこの本の中には、うん、あの先ほどおっしゃったような、うん、その儲けの仕組みであったりとかからくりのようなものがこう中にギュッと詰まっているっていうことなんでしょうか。
そうですね、うん、はい。でそこには、まあ、ビジネス数値って言ってますけども、
はい、
例えば マーケティングの要素とか、
はい、
あとは例えば組織の管理とか、
はい、
でそういうものといろんなこうビジネスのいろんな側面でにらみ合わせながらビジネス数字でその会社の経営にこう光を当てるとどういうふうに見えてくるのかとか、
うん
うん、例えばイノベーション技術革新を起こしたいときにどこをどういじればいいのかとか、
はい
はい、
なるほど。
そうそう、
ちょっとこの本のね、うん、初めにのところを私少しチラ見をしてしまったんですけれども、新井社長が書いているように数字の素人だから見えたビジネスパーソンに本当に必要な情報っていうふうに書かれているんですけれども、うんうん、まあ、さっきからおっしゃっているようにこのビジネス数字っていうのを知るっていうのはビジネスパーソンにとっては本当に必要なこと、
うん、
っていうことなんですよね。
その別にね数字の専門家になる必要は全くないんですけども、
はい、
その自分の会社っていうのがどういうビジネスをやってるのかっていうのは、
うん、
なんていうんですかね、こう理屈として数字で見ていくとすごくよくわかるんですよね、
うん、
はい、だから客観的にその会社の儲けの仕組みとかでその組織の状態とか今その社員がそのどういうふうな動きをすればいいかとか、
うん、
はい、それが数字で分かるんですよね。
なるほど、
はい、
普通にこうサラリーマンをされていらっしゃると、うん、まあ、そういったこう全社的な数字っていうのは、うん、おそらくこう日々の日常業務の中ではそんなに考える機会はないのかなって思うんですけど、
うん、
例えばその自分のこう目先に掲げられたノルマの数字であったりとか売上であったりとか、あとはそのコストカットしなければいけない金額であったりとかっていうのはこう日々散らばってると思うんですね、
うん、
なんかその自分の身の回りにこう転がっている数字とこのビジネス数字っていうのはどういうふうにつながっているものなんでしょうか。
ビジネス数字ってもう一番その基本的な儲けの仕組みが組織に展開されてるわけですよね。最終的には個人に展開されてると思うんですけれども、はい、うん、実はねつながってるようですごい矛盾してる場合とかっていうのもいっぱいあるんですよ、うん、いっぱい会社を見てきたんで、
はい、
とても矛盾したその、うん、数字の設計みたいなのを平気でやってる会社さんもあるんですよ。
うん、例えばどういったことなんでしょう。
例えば、営業部門があってで1課2課ってあったとするでしょ、
はい、
で1課は新規顧客開拓なんです、
うん、
で2課は、既存のお客さんとの取引をこう深めましょうっていうようななんですけど、
はい、
例えば同じ物差しで1課も2課も見ちゃってる場合どういうことかっていうと、うん、その利益率っていうので例えば管理されちゃってたら、
はい、
そもそも新規顧客って利益よりまずはほら新規顧客の獲得件数みたいなのが大事で、はい、次に売り上げでしょ、
うんうん、
ね、でそれから取引の内容を充実させていくっていうことになってくると思うんですけれども、
はい、
でそうなってくるともうその一家の新規顧客開拓のその社員はどういうふうにやったらいいか分かんないんですよ。そうでなんか一家の人は営業職の方が辛いでしょ、とにかく
そうですね、
そうそう、売り上げ、ね、一生懸命駆けずり回ってお客さんのところたくさん回って、うん、で新規だからなかなか取れなかったり取れなくても、うん、取れてもその取引内容はそれほど魅力的じゃないかもしれないですよね、
はい
はい、で片やね既存顧客のを扱ってる二課は、まあ、悠々自適でやってるわけですよね、
うん、
はい、もうすでにほら取引があるところだから、
そうですね、
そうそうそう、はい、でそうなってきちゃうとなぜかその一課の営業職の人がバタバタ倒れちゃうとか辞めちゃうとか、
うんうん、
はい、 でそういうのもどういうふうなステップで物差しの当て方、ビジネス数字を当てていけばいいかっていうのは、うん、きちんとした理解があれば分かるはずなんですよね、
うん、
まあ、すごい本当に一例ですけども、
はい
はい、
なるほど。じゃあ今はですね、サラリーマンの方を例にお話ししていただいたんですけれども、うん、もちろん儲けの仕組みって言いますと個人でご商売をされている方または経営者の方なんかはやっぱり特に気にされることなんじゃないかなと思うんですけれども、うん、個人でご商売をされている方にとって、この本の意味っていうのはどんなところにあるんでしょうか。
だいたい創業とか起業とかにも関与してるから分かるんですけど、
はい、
大体ね皆さんね自分のビジネスしか見ないんですよ。事業計画立てるときにいくら借り入れたり出資をして、はい、でそれでどういうふうな設備とか施設を購入してどういうふうにってやるわけでしょ、う
ん、はい、
でもその取り組み方そのものが、ね、果たして自分にとってその最善の儲けの仕組みかどうかって分かんないでしょ。
うん、
だって当たり前にパン屋さん始めますって言って、はい、でそのパンを作る、工房みたいな、うん、で厨房みたいなのがあったり、
はい、
でその販売店舗があったりとかって、でそういうビジネスをやる必要があるのかっていうところから本当に考えますか。
いや多分パン屋さんをやると決めた時には、うん、もう自分がどんなお店を持つのかとか、うん、あと商品のラインナップ的なところまで、うん、一応想像の中では固まっているんじゃないですかね。
そうですよね。で、うん、それが得てしてで隣のパン屋さんと同じっていうことになるわけでしょ、
うん、
で、すぐにねそうやってやるとその自分の事業計画の中に書いている数字っていうのは私が説明しているところのビジネス数字じゃないんですよね。ビジネス数字っていうのでやりたいことビジネス、はい、数字なんてツールでしかないんですよ、
はい、
でそんなにたくさん複雑なもんでもなくてその数字を使っていかにこう儲けの仕組みをデザインするかっていうのが大事なんですよね。
じゃあそのどんな儲けのパターンがあるかっていうことを、
う
ん、
そう
こうシミュレーションしなければならないっていうこと、ね、
そうビジネス数字は本当に最低限のシミュレーションツールなんですけど、それをこういかに使いこなして自分の置かれた状況で最善のビジネスモデルを構築するかということなんです。
なるほど。
そう、そっちがメインなんですよ。
じゃあ例えばこうお店を構えた場合っていうのと、うん、あとはじゃあ通販専門にした場合ですとか、うん、あとは、週末だけイベントに出店する場合ですとか、うん、っていうそのケースに分けてその数字をこう考えてみるっていうことなんでしょうか。
そうなんですよね。例えば他業界とか、
はい、
他業種とかっていうのの儲けの仕組みを自分のビジネスに引っ張ってきちゃうとか。
例えばどんなものなんでしょう。
例えば黒猫大和ってありますよね、宅急便って、はい、そちらのビジネスシステムって何かっていうと、あれは吉野家のオペレーションというのを参考にしたっていうふうにも言われてますし、
牛丼の吉野家さん、
そうですそうです。
あ
とね、QB サークルっていう今1000円で、ね、ヘアカットしてくれるような、はい、床屋さんがあるんですけど駅中とかに、はい、あれはもともと靴磨きです。
あ、なるほど。
そうだからそういう儲けの仕組みになってくると既存のその床屋さんとかとは全然違うビジネスモデルになるんですよね。
うん、
うん、
確かにそうですね。
だって1000円ですよ、
うん
うん、そうでしょう。1000円でどうやって儲けるんだっていう風になっちゃうじゃないですか、
はい、
通常その、ね、床屋さんとかだったらなるべく一人のお客さんに長くいていただいてでオプションサービスをどんどん使っていただいて儲けようとしますでしょ、
はい、
違うんですよ。その QB サークルって床屋さんはとにかく早くカットするんですよ、
うんうん、
どんどんカットする、
はい、
そうでそれで利益を回すシステムだから、
うん、
全然違うんですよね儲けの仕組みが、
うん、1人10分とかですもんね。
そうですね、はい、で水も使わないわけですよね、
はい、
そうだからそういうビジネスモデルっていうのを作るときにそのビジネス数字っていうツールっていうのがすごい大事なんですよ、
うんうん、あ、じゃあその既存の枠にとらわれないビジネスのやり方っていうものを 考えて、うん、まあ、そこにそのビジネス数字の考え方っていうのを、まあ、取り入れるっていうことなんですかね。
そうですね。だからビジネス数字ありきじゃなくて、うん、それは全然目的じゃなくて、はい、その儲けの仕組みっていうのをどういうふうに自分でデザインするかっていうのが目的なんですよね。
うん、
はい、でそういう意味でその質屋っていうビジネスモデルなんかも引っ張ってきて、
うん、
でどういうそのなんていうんですかね、モデルを組むとあの商売が楽かっていうことなんです。儲けが出るかっていう。
なるほど。
うん、なかなかあれですよね。そのはい、私もその最初はよく分かんなかったんですよ。
うん、
そのまあ、教え始めていろんなほら会計士さんとか税理士さんが、ね、書かれた本とか、ね、いろいろレクチャーを受けたりとかいろいろ知ってて、多分その目的が違うんですよね。
うん、
そう、
そうですね。やはりあの会計士さんとか税理士さんっていうのはこうきちんとその法律で定められたルールにのっとってこうお仕事をされるっていう、ね、
そうそうそう。会計士さんがだから経理職の方にまあ簿記から教えたりするのは、
はい、
そういう、ね、簿記の知識を積み上げることで、うん、きちんとした決算書を作りたいわけですよね。
はい、
ね、で税理士さんは税金を確定したいわけですけども、
うん、
でそれってそれが目的じゃないですか。
うんうんうん、
でもビジネス数字っていうのは別にそれが目的じゃなくて、それをもってどうやってその儲けの仕組みをデザインするか、
うんうん、
で既存の儲けの仕組みをいかに壊していくか。だからあの普通のビジネス書と違ってマーケティングの話が出てきたりとか、
うん、
で戦略の話が出てきたりとか、いろんなところからまあいろんな事例を引っ張ってきているので、
うんうん、
ちょっとまた違うかもしれませんね。
うん、そうですよね。うん、やっぱりその自分のお仕事があのそういったこう細かい経理ですとか、うん、その会計の数字に関係ないあの普通のサラリーマンの方ですとか、
うん、
あとは個人でご商売されている方なんかもあの数字の話は聞きたいわけですよね。
聞きたい、
そういったご要望あるんですよね。
そうなんですよね。もともとまあ、あのナビスっていうところで、
はい、
あの経営数字デザイン力勉強会というのをやってて、
はい、
でそこでもやっぱり、ね、知りたいという方がいらっしゃって、
うん、
で、まあ、そういうのがところからまあこの本の執筆も始まったんですけども、
はい、
はい、だから、まあ、これは実はそのビジネス数字の本としては第一弾 で、
はい、
で次っていうのがまた、はい、あの出版社さんと、
ね、
はい、お話をさせていただいてるんですけども、
はい
はい、
この一冊では語りきれなかったっていうことですね。
ですね、実はこの本も、まあ、本当に最終的に本として出版されるページ数っていうのがあるじゃないですか、
はい、
でそれの多分 1.5 倍ぐらいあったんですけども、
うん、
まあ本にするときにね、その辺をこう削ったりとかしてっていうのがあって、はい、でまあ概要ですよね、
うんう
ん、全体像をまずつかみましょうというような話なの で、
はい、
で今後はもうちょっと本当にもっとマーケティングの要素を入れたり、
うん、
まあ、価格戦略の話が入ってきたりとか、あとはそのものづくりのコストをどうやったら正確に把握できるかとか、
うんうん、
はい、で例えば小売業だったら一番その販売の時に気をつけなきゃいけないのは、仕入れの時に気をつけなきゃいけないのは何かとか、
うん、
はい、そんなお話ですね。あとブランドの話なんかも多分出てくると思います。
じゃあ、今回出版される書籍よりもさらにこう深掘りされた内容になりそうな。
そうですね、はい、確かあのまだこれも括弧仮のタイトルなんですけども、
はい、
なぜできるビジネスマンは本を読まないのかっていうなんか自虐なんだかなんだかよく分かんない
一見してビジネス数字の本と分からない内容なんですけど、
そうなんですよね、はい、
なるほど、実はそういった内容になる予定であるということですね。
まあ、あのまた全然ね違うタイトルになっちゃうかもしれないですけど
最終的に
は
ね、
はい、とりあえずはカッコ仮ですね。
はい、
はい、
分かりました。じゃあ、今回の、7月に出版される儲けの極意はすべて質屋に詰まっているなんですけれども、
はい、
じゃあリスナーの皆様にですね、まあ、ご紹介、最後ご紹介などございましたら、お話しください。
はい、まあ、前回 の、 あの人事系 の、 あの本で あまりにもタイトルが長いんで、
はい、
割愛しますけども、これからのその日本人の働き方ってますます多様になってくると思うんですよね。だから あの学校卒業してあの大企業に就職すれば安泰だっていう時代はもうとうの昔に過ぎ去っています。だから、まあ、ビジネスマンとして働くっていう場合もあれば、長いキャリアの中 で自分で独立起業される場合もあれば、でそれを踏まえてまた大企業とタイアップしたりとか、いろんなあの可能性がある中で、あのビジネスっていう枠組みっていうのがどういうふうになってるのかっていうのは、ビジネス数字で大体ほぼ全て説明できちゃうんですよね。でそういうのを知ってるか知ってないかっていうのは、本当にこれからあの明暗を分けていくと思うんですよ、その人のキャリアの。だからまああのなんていうんですかね、こうピンとくることがありましたら、ね、なんとなくあの私のメッセージで、まあ、あそうかなと思う方いらっしゃったら、ぜひ書店かどちらかでお手に取っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのは、テイクアップシードという団体がご提供くださった空色ブランケットというバンドの散歩道。 はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。